もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
29歳です。
29歳。独身ですか？結婚してますか？
離婚してます。
あ、そうですか。離婚してからどのぐらい経つの？
3年ですね。
3年ですか。
で、あ、そう、2年です。2年でした。
あ、まあ、まあ、2、3年ということですね。
はい。
で、お子さんは？
一人男の子です。
で、今、離婚した奥さんの方に。
そうですね。はい。
で、男の子何歳？
3歳になります。
3歳になる。はい、わかりました。で、今、一人ですね、暮らしてるのは。
今は実家の方に。
あ、実家の方に。そうすると、お父さんとお母さんと一緒？
父はちょっと、他県の方に仕事で行って。
はい。
祖母と二人暮らしです。
あ、祖母と二人暮らし。そうすると、お母さんは？
1歳になる前ぐらいに離婚して、それから生き別れです、ね。はい。
離婚して、その後会ってないという？
はい、一度も会ったことはないです。
あ、そうですか。そうすると、あれですね。もちろん、記憶はないですよね、1歳って。
そうですね。そうです。写真を1枚見たことあるぐらいですね。はい。
あ、そうですか。わかる。はい、わかりました。それで、どんな相談ですか？
恋愛関係についてなんですけど、
はい、
先日彼女の方から、まあ、重く感じるということで別れたいということを言われまして、
はい、
自分もその生い立ちとかもちょっとあるので女性の方に依存してしまうのがやっぱりあるんだろうなと思いまして。
うん、女性の方に依存してるっていうと要するにどういうこと？具体的に言うとどういう？
そうですね、なんていうかその愛情を求めてしまうのかなみたいな、その母親がみたいな感じで、
まあ、そうすると恋愛をしても、
はい、
やっぱり相手が女性というよりもまずお母さんのようなそういうものを求めるということね。
自然になんかベタベタ必要ベタベタしちゃったりとか、なんか、愛情確認するような、
はいはいはい。しっかり相手の愛情を確認しないと不安なんだよね。
うん、やっぱ、うん、そうですね。不安な気持ちがなんか、こう、うん、染みついてるとか、そこから来るのかなっていう感じが。うん、
だから、好きだよって言われても、
はい。
なんか、その好きなことを、こう、しっかり確認したいっていうのかな。
なんていうんですかね。なんかいなくなっちゃうんだろうな、みたいな。なんというか、はい。なので、あまり今までも、お付き合いした人と長続きしたこととかあんまりなくてですね。まあ、たまたま少し長く続いて、まあ、1年半ぐらいだったんですけど、まあ、その方だったら、昔は結婚して、で、まあ、いろいろあって離婚したんですけど、まあ、それもまあ、いろいろあるんですけど、まあ、はい。
今付き合ってる女性は何歳？
27歳です。
27歳。これは、どのぐらい続いてるんですか、この女性は？
いや、まあ、全然、つい最近なんですけど、2週間とか、それぐらいなんです。
あ、そういうことですか。
はい。
で、やっぱり、あなたとすると、なくなっちゃうという不安感がどうしてもあるわけね、今までの女性と同じように。
それもありますし、この、まあ、彼女がですね、まあ、なんていうんですかね、重い人ってこう重く感じるっていうのですか、欠点っていうのをはっきりこう伝えてくれたんで、要は別れますでこうプツッとこう切れちゃうんじゃなくて、ちゃんとこう、なんだろう、伝えてくれたんで、自分でもいろいろ、なんていうんですかね、考えて、うん、ちょっと、これからこのままじゃ良くないよなっていう。
うん。欠点を指摘っても、欠点っていうのはどういう？
そうですね、まあ、重いと、重く感じるっても言われたんですけど、
あと。その重く感じるっていうことが、あなたは今、言ってる欠点ということですか。
そうですね。
はい、わかりました。今日はスタジオにですね、心理療法研究の最上友紀さんがいらしてるので、 伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
あ、
よろしくお願いします。
野上です。
先ほどから伺ってると、今のその彼女に対して自分の気持ちはどうなんでしょうか。
いろいろと、まあ、なんていうんですかね、価値観っていうか、なんだろう、好きなものが結構同じだったりするんで、まあ、うん、でも本当にでも好きっていう感じまでは言ってないんじゃないかなっては感じするんですけど、
うん。まあ、向こうから重く感じると言われて、どっしり構えてほしいって言われたっていうのは、まあ、向こうが思ったことですよね。で、自分自身はその彼女に対してどういう人でこういうところが好きでっていう、何かこの人とうまくやっていきたいっていうものがありますか。
まあ、まだ日も浅いんで、ちょっとまだ具体的な言葉は出てこないんですけど、まあ、一緒にいては落ち着くなっていうのはまず一つはあるっちゃありますけど、
最初にどうしても付き合うとき、最初からビクビクして付き合っちゃってませんかね、異性と。うまくいくだろうかとか、嫌われるんじゃないかみたいな、最初から不安があって付き合い始めていないかなと思ったんですよね。
でもあったと思いますね、おかれ少なかれは。はい、
自分がこう怯えていて心をガードしてると、やっぱりその警戒心って相手にすごく伝わるんですよね。いろんなところに人間って表現してしまうので、あ、なんか自分をこちらとしては受け入れてほしいつもりだと思うんですよ。だけど向こうから見ると、なんか自分を拒否してるんじゃないかって感じるんですよね。だからすごく警戒心を向こうが、まあ、感じ取っていて、で重く感じるってなったのは、先ほどもおっしゃられた通り、この人大丈夫って思うとドッといっちゃいません？段階を踏まずにいきなりガバッとこう寄りかかっちゃって、この人安心って行きたくなっちゃいません？
ああ、ちょっとあったかもしれません、そういうのは。はい、
自
分の中でこう、なんだろう、まあ、今までになかった人ぐらい、ちょっと趣味とか好みとかはいろいろ一緒だったんで、なんていうんですかね、変に安心しちゃったんだろうなっていうのは、すごく反省してるんですよね、本当は。
わかります。自分のこう理想の人じゃないかってこうパッと思っちゃった部分があるんじゃないかなと思うんですね。共通点がすごく多くて、でこの人じゃないかって言ってこう焦る気持ちっていうかね、普段から不安が強いと、どうしてもその人に一気に行って行きたくなっちゃう、その気がせいじゃうところが、やっぱり徐々に知っていくのがやっぱり人間関係なんでもですから。
そうしたいと最初思ってたんですけど、いつの間にかなっちゃって、すごく自己嫌悪になってるような感じで。
分かります。徐々にであれば相手受け取ってくれるんですよ。別に嫌われてるわけじゃないんですよ。付き合ってるわけですから。
はい、
この彼女との関係について、僕が思うのは、まずこの親のことであったり過去のことっていうのは、この今の女性と全く関係ないんですよね。ですから、この人は別の人、今までの人はこうだったけれども、この人は違うんだっていう、やっぱり区別をしないと、それは相手に対して失礼なんですよ。
そうです。
少しこうついで不安な人はね、パッと行動しちゃうんですよね。喋るにしても、相手の話を聞くんじゃなくて、自分の気持ちを分かってくれって言っちゃうんですけども、そうすると余計不安になっちゃうんですよね。自分の気持ちを分かってもらえたなと思っても、こっちが向こうの気持ちが分からないと、分かってもらえてんだか分かってもらえてないんだかも分からないですよね。だからまず自分が相手のことを見ないと、なんだか分かんない人に分かってもらえても、嬉しいんだか悲しいんだか分かんないですからね。不安になっちゃいますね、それは。だから不安になるとね、どうしても自分のことを分かってもらえれば、聞いてもらえれば、訴えれば安心できるんじゃないかって思いがちなんですけれども、実際には向こうが何を考えてるのか、よく自分自身が理解して気持ちを分かってあげることで、あ、この人こう考えてたんだなって、ここでやっと安心感って少しずつ得られるんですよね。だから自分の不安を解消したいのであれば、 相手の話を聞くことなんですよ。
はい。
あのこの彼女と話し合うのであれば分かってくれって行くのじゃなくて、まあ重く感じるっていうことを言われて、それでなんで重く感じてるのかって話聞いてるとあまり分かってないんじゃないかなと思ったんですよね、自分自身で。具体的にね、彼女はあこういうところでこうやって彼女は重く感じたんだなっていうのを納得してる何か具体的な例がないんじゃないかなと思ったんですよ。
まだ今日そういうのを聞けたらいいなとは思ってはいるんですけど、まあ、うん、そうですね、自分ではこういうのとかかなっていうぐらいのざっくりした感じのちょっとしかまだない感じです。
あの言われてこの重く感じるとかこういうことを言われてとにかくショックを受けてしまって、ああ自分こんな風に思われてたみたいに落ち込んじゃってるんじゃないかなと思うんですよ。あの彼女の価値観とか考え方とかをよく聞くことで、はい、あこういう人なんだなって、じゃあこうしていこうかなって相手のことを理解することで自分の行動っていうのは見えてくると思います。
そうですね、はい、
頑張っていただきたいと思います。じゃあ先生、はい、よろしくお願いします。
今の最上先生の話のポイントね、どっかというとね、はい、今この付き合ってる人ね、この人は今までの人とは違うっていう、そういう見方ですよ。
はい。
今あなたの周りにいる人が過去の人と同じわけじゃないから。
そうですね。今は、はい。そうですね。うん。
だから過去を引きずっちゃうとどうしても不信感で、この人いなくなっちゃうんじゃないかっていう不安は消えないよね、これ。だからそういうふうに付き合ってる時にどうしてもね、あこの人消えちゃうんじゃないかな、いなくなっちゃうんじゃないかなと思うのは分かるんですけれども、
はい、
繰り返し繰り返しね、
はい、
今までの人とこの人とは違うっていう、
はい、
その感覚、
はい、
それともう一つのポイントはね、
はい、
会った人にこの人と自分は親子でない他人なんだけれども、この人は自分にこれだけのことをしてくれたっていう時に、
はい、
ものすごい感謝っていうのが生まれるんだよ人に。
うん、
だけどこれは難しいけどね、
やるも、はい、
難しいけどこれやらないと過去を乗り切れないよね。
同じパターンっていうか、そうなってしまいますね、はい、
同じパターンを繰り返すよね、やっぱりこの人消えてったとか、は
い、そうですね、うん、誰もなんていうか誰も相談できる人がいなかったっていうか、
いないよね、
ずっとしまい込んで我慢してきたような、
うん、我慢に我慢重ねてきたんですよ。だからこれでね、もう本当に清水の舞台から飛び降りるような気持ちで相手を分かる努力をすることだろうね。
そうですね、ありがとうございます。
よろしいですか。
ああ、いろいろとありがとうございます。
だからね、ポイントは一つ、この人と今までの人とは違う、
はい、
それから分かってくれという叫びはその通りだけども、相手を分かる努力をすることで救われるってこと。
そうですね、はい、
大丈夫ですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
相手に何かをしてあげることで自分は相手から愛されていると信じられます。